こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。我が家の愛犬チチマルがサマーカットにしましたということで、僕も合わせてサマーカットにしたんですね。あれでもこう髪の毛は長いままですよね。ってことはどこをサマーカットにしたんでしょうか。横山健です。ピザオブレスレディオ第8回目、6月に収録したんだけども、前回、今回はうだるような暑さの8月のど真ん中に収録しています。ということは一回飛んだということですよね。そう、7月がね、飛んでしまいました。これね、あのね、どういった事情があるのかと言いますとね、僕はね暇だったんですよ、意外と、やっぱ周りのスタッフがね忙しいみたいね。やっぱ今5人でやってるんだけども、俺入れて、なかなかね、この大の大人がこう仕事の中、こうやって憩いの場をちょっとね、ほんの数時間見つけるのが難しいと、そう、ね、特に忙しいのがカメラ担当の、よっちゃん46歳、あともっと忙しいのが、放送作家の浩平、まあ売れっ子だからな、浩平売れっ子だからな。そんでそんなに忙しくないミキサー坂日あ、とっても暇なピザオブレス健太郎あと、もっともっと暇な横山健、この5人でお送りしていきます。で、今日はカルチャーコーナーで東京特集やります。それから新コーナー企画会議もある。なんか話によるとたくさんメールが来てるということで、すごい楽しみであります。そして各方面からお叱りを受けているエアハケ水車、今日は来てるのでしょうか。まあもう期待してないよ。あの、俺過去数回本当にこれが楽しみでわーって来たので、それで結構テンション上がっちゃって、池崎さん、じゃあぶです、うわーとかやってたんだけど、ついに前回ね応募0通だったんで、まあそんなもんだと。でね、面白いデータがあるんだけども、エアハケ水車やると、ポッドキャスト、この番組はね、YouTube で放送できないところも、ポッドキャストで聞けると。で、エアハケ水車がオンエアされると、つまり応募者があると、ポッドキャスト絶対1位になるの。なんだけど、前回ね、応募0通ですよ。何位になったの？聞いたら、6位だって。もうさ、みんな何を聞きたいんだか、すごくはっきりしてるよね。そう、なんで今回はどういう結果になるんでしょうか。順位とかはどうでもいいんだけど、君らの考えてることはもうすでにお見通しださあ、こんな感じですね。そこで公平の、一言、さあこんな感じで、ゆるゆると下ネタばかりかと思いきや、鋭く尖った視点で時勢も切る、まるでメキシコ武者修行帰りに急にキャラ変をする新日レスターばりのギャップが売りのこの番組できれば最後までよろしくお願いしますいるよね、プロレスファンにはおなじみだと思うんだけれども、これね、ちょっとね、オンエア出せるかどうか分かんないけども、俺の友達でもプロレスラーがいるんですよ。でね、ライブよく見に来てくれるの。前はね、よくこう写真撮るときにっこりしたんだけど、ちょっと最近ヒールに転向して写真撮るときに、ケンさん、僕今ヒールやってるんで笑えないんですけどいいですか、いやいいよいいよ、そんなね、もうほら、プロレスっていうのはもうプライベートまで徹底的にそのキャラを貫く、だからもうヒールになったんだったらもう徹底的にそうやってほしいと、当然もうそんな、もちろんですよっつったんだけど、いやー、結構そういうのを身近で体験すると面白いなと思って、あるよ公平、あるあるを持ってきてどうするんだって気もするけどねできれば最後までよろしくお願いしますってことで、始まりましたピザオブデスレディオ第8回目、この番組は聞いてくれてるみんなからの質問を受け付けています。メールアドレスは radio@pizzaofdes.com、radio@pizzaofdes.com、ツイッターはハッシュタグシャープPODレディオ、シャープPODレディオです。他にもね、シャープジュングレイお願いっていうのもあるので、そのどっちかにこう投稿してくれたら、俺はよくその2つのハッシュタグは見るのね。 そうなんで、あの目に留まると思います。近況トーク、ケンさんの夏、うん、ケンさんの夏、まあね、コロナがね、東京中心に日本全国結構大変なことになってて、うん、俺もう正体わかんないんだけど、何がどうなってこうなってんだかよくわかんないんだけども、とにかくやっぱ怖いよね。で俺のね身近にも、うん、何人か感染者が出て、うん、結構身近に迫ってる、なんていうかな、あの嫌な感じはするのね。なんで極力表に出ないようにしてます、うん、で家で観葉植物ばっかりいじってるそう、あの俺観葉植物が昔から好きで、うん、でうちに 今ね15から20ぐらいあるんだけど、もうそれの成長を見るのが楽しみで、やっぱね太陽と風と水ってすごいのね。そう、もうね自然の力ってすごいの本当に。そう、そんな夏を過ごしてますで7月には、県横山で透明版ツアー、うん、4ウィールズ9ライブツアーをやりました。これがね面白かった。全席、まあ、3カ所しかやってないんだけども、3カ所透明版のゼップで席を出してね、でソーシャルディスタンスを保ってもらって、お客さんもそこから動いちゃいけませんよって、声も出しちゃいけませんよって、マスクは公演中は着用しててくださいよっていうのは結構厳しいルールでやったんだけども、まあ各会場今設定できるマックスの1000人ぐらい来てくれて、そうやっぱねステージ出てお客さんが声出せないからみんな拍手で答えてくれる。だ最初はね、あの異様だなと思ったんだけども、もうそれはあのサタニックカーニバルとあと京都大作戦でもう慣れたと。だから俺たちがいちいちうろたえてたらお客さんもっとうろたえる。なんで大丈夫だよ、今もうこれしか楽しみ方ないけど、異様だと思うけどすぐ慣れるからっつってライブやって、でもこっちはいつも通りとは言わないよ。やっぱいつもはさ、ものすごい暴れ回ってマイクとかも放り投げてお客さんに歌ってもらってっていうのが俺たちのライブのやり方なんだけども、それはできない。だから今できることの最大限を正直にステージ上でやったんだけども、やっぱり面白かった。うん。何しろ新曲を人前で披露できることで、あの歓声は聞こえないもののお客さんの拍手とか、あと熱量というかな、思いというかさ、そういったものはやっぱり絶対伝わってくるし、この透明版のライブでもビンビン感じたのね。うん、すごく楽しかったし、うん、席ありもいいなって思っちゃった今までオールスタンディングにずっとこだわってきて、あの席のあるライブなんか冗談じゃねえよって思ってたの。なんだけども何が良かったかって、最前列に女性が入れるのね。そう、入れなかった今まで。もうオールスタンディングでお客さんがぐわっと前詰めるから危なくて、まああの中には頑張ってさ最前列にいる女性もいるけども、やっぱ大体が怖くて脇に逃げたり後ろの方に逃げたりするよね。でそういう方が最前列で、そういう方に見てもらえる、これはなかなかやってみなきゃ分かんないいいことだなと思って、今までにねケンバンド、ケン横山見に行きたいけれどもライブが激しいっていう話なんで、あの怖くてちょっと見に行けないな、だそういう方は今後俺たちが居座りの会場でライブをやれば来てもらえるっていうことよね。うん、両方できるようになりゃいいんじゃんと思って、バンドとしてはクソカオスなライブとあと椅子のライブと、うん、バンドを始めて俺もう30何年経つけど初めてそこに気がつきましたうん、だからもしかしたらお子さんっていうかさ、あの中学生とかまだね、あのちょっと怖いよっていう子たちもガンガン見に来れる状況になるかもしれないし、うん、実際今考えてるところ、あの今俺たちまだブッキング済んでないけど、やっぱ次に何やろうか考えてるのね。コロナがどうなってるか分からない時期のことを論じてるわけ、俺たち論じてるというか相談しててさ、もし密のライブが OK になってもやってもいいねっていうような、そういうモチベーションになってます今バンドとしては、うん、なんかその辺の動きも楽しみにしててください。 であとここで発表というかもう発表されてるんだけれども、フジロックに出演します、8月21日、なんとコーネリアスの代役でキャンセルしてしまって、コーネリアスがまあそれについていろいろ言う人もいるだろうけれども、まあそのすごく難しい問題だよね。世の中のさ、これはコーネリアスの話、小山田君の話だけども、世の中のそのインアウトというか OK ダメが相当変わってきてると思うんだよね。で実際あの人はすごいいじめをして、それを告白した本が90年代に本に載って、それが今炎上しているわけで、でまあね、いじめというか犯罪暴行に近いって話もねあるけど、持った部分もあるだろうし、わかんない、小山田くんがどういったその気質の持ち主なんだか分かんないけど、持って武勇伝みたいな話す人いるじゃない、そう喧嘩の話だとか、そういったことなのかもしれないし、まあそれにしてもまあね、それはね、普通ひどいよとは思うけれども、いやひどいよ。ただ世の中のそのあれを見てるとさ、これもリンチだよなと思って、まあいつも微妙な気持ちで見てるね、そういうのを見ると。でだからここから人前に出る立場の人はもうそれがつきものと思って出るしかないのかもしれないけど、でもやっぱ俺はいつもネットニュースを見ながら、この人ら何を持って書いてんだろうなと思って、相当冷めた目で見てます。そうで、コーネリアスの代わりにフジロックに出演するっていうことに関しては、コーネリアスに対しては僕は何にも思ってません。そこに意味を何も求めてない。たまたま僕たち県横山日にちが空いてたから出させてもらうことになりました。そんな感じです。あとはステージ上で何言うかな。そうだ、最後に近況トーク最後に、ピザオブですがプロデュースするスタジオ POD スタジオがオープンしました。これ練習スタジオ、楽器の練習スタジオ、あとレコーディングもできる狛江にねオープンしたんだけども、なぜ狛江かというと、もともとあったスタジオをピザオブですが買って、それでピザオブですのスタジオとして営業していくことになったんだけども、もう7月の1日から稼働してて、でアンプとかドラムセットとかちょっと変えたりしてね、そうレコーディングもできるということで、なんとそこのスタジオはハイスタンダードのギフトを取ったスタジオです。あとはそれ以降のケンバンドの作品群ね、ソングスオブザリビングデッドの新録の曲とか、あとケン横山 VS ナンバー69とか、ボアドイエミートも当然そこ、ニューアルバムのフォーウィールズナインライブスも当然そこ、そう、そういうスタジオなんで、でプロのバンドじゃなきゃレコーディングできないかっていうと全然そんなわけじゃないので、そう高校生バンドでもアマチュアバンドでもデモテープ取りたいって言えばピザオブデススタジオに連絡してくれれば、なんかこうそれなりのこう日程とか予算とかでやってくれるはずです。なので POD スタジオぜひ検索したりしてみてください。続いてのコーナー、カルチャートーク。さあこのピザオブデスレディオ、毎回さまざまなカルチャーを僕横山健独自の観点から紹介するカルチャーコーナーをお送りしています。これまでディッキーズ、タトゥー、西海岸パンクなどを話してきました。でね、今回は前回告知した通り東京についてお送りします。僕の出身地でもあり、今回のオリンピックパラリンピックの開催地でもある東京で、その東京を皆さんからのメールとかいろんな方面からこう洗い出してみようと、改めて東京ってどういう街なんだろうっていうのをちょっとこの番組なりに観察してみようという、そういうカルチャーコーナーです。でこれね、リスナーの方からいっぱいメールが来てるらしいので読ませてもらいます。ラジオネームタカピーさん、ありがとう。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみにラジオを聞いています。私はもともと地方の田舎に住んでいました。妹が修学旅行で東京に行った時の話ですが、東京の街を散策する際などは お札を財布ではなく靴底に忍ばせていたそうです。東京のイメージってそんな物騒なのかと思ってしまいました。ケンさんは東京で物騒な経験をされたことありますか？まあ確かに東京は物騒ってイメージはないことはないよね。わかる。繁華街がとにかく多いし、人の数がものすごいし、で俺自身はそんな物騒な経験したことはないな。中学生の時にちょっと原宿で一瞬カツアゲに遭いそうになったけど、当時体力あったんで大ダッシュで逃げて、免れたっていうことぐらいかな。当時俺が子供の頃なんかカツアゲ流行ってたから、そういった意味では子供なりの怖さっていうのはあったんだけどね。だからお札を財布ではなく靴底に忍ばせていたっていうのは、でもこれは東京だけじゃなくて、若いから子供だからさ、どこ行くにもやっぱりそうカツアゲだとかさ、なんかスリだとか怖いじゃない。だからそれはすごくわかります。すごく答えようがないけど、すごくわかるメールでした。でこうやってあのお便り読ませてもらった方にはPOD ラジオのステッカーを申請させていただきます。タカピーさんありがとう。でもね、やっぱ物騒どこの町にも言えることだけども、用心するに越したことはないと思います。続いてのお便りはラジオネームバニオさん。ケンさんこんにちは。ペコペコ。東京って町にどんなイメージを持ってるかについてメールしてみました。私は京都なんですが、東京の人はみんな行き急いでそう、ご飯があんまり美味しくなさそう、思ってるより大きくなさそう、欲しいものが何でも手に入りそう、ネガティブなイメージが多くて関西の方が住みやすい自信しかないです。以上です。まあね、そうなんだろうな。そう、さっきの満員電車の話もそうだけど、行き急いでるのは感じるよね、きっとね。みんなだってこの人たちは一体どこに行くんだろう、でどういった目的でどう生きてるんだろうっていうのは、やっぱちょっと深く考えると思ってしまうところはあるな。でもまあこれも都会ならではなんだろうな。京都の方だから大阪とかは近いじゃない。大阪とかってどうなの、なんていうの、行き急いでる感みたいの。
ない
んだ。東京はあると思う。
僕もびっくりしましたね。
あ、本当。そっか、俺は東京生まれ東京育ち、悪そうなやつは誰だからこれしか知らないんだよね。だから行き急いでそうって言われるのすごくわかるんだけど、やっぱ反面悲しくはあるかな。大阪も当然でかい、名古屋もでかい。そういったところの人が感じないことが東京にあるってことは、やっぱ東京ってちょっとそういう世話しなさが本当あんだろうな。ご飯があんまし美味しくなさそうっていうのは、それは京都人のおごりやで。で思ってるよりも大きくなさそうっていうのは、これなんだろう、俺のチンコの話かな。東京って街自体がだよね。そう、昼だとさ、車でね、東京の端から端まで行こうとするとね、道が混んでてさ、1時間半とか2時間かかるわけなんだけど、夜中だとね30分ぐらいで着いちゃう。あんま大きくないんだなっていうのは確かに感じるな。欲しいものが何でも手に入りそう。それはパニオさんが何を欲しがってるかによるよね。ね、ちょっとじゃあ東京についてネガティブなこといっぱい書かれたから、ちょっとこれ俺も戦闘モード。そうそう、こういう、とにかくイメージとしてはそうなんだろうね。ありがとうございます。でここまでのものをやっぱ洗い出してみると、なんか怖い世話しないって感じなんだろうね。この先のメールがどうなるか。北海道札幌市、大丈夫かなぶんさん。これ大丈夫かなぶんの話はさすがにここでは言えないかな。ケンさんこんばんは。
こんばんは。
僕が思う東京のイメージは人が冷たいです。やっぱそうなんだな。数年前札幌から旅行で東京に行った時、 写真を撮ってほしくて通りかかった人にすいませんと声をかけまくりましたが、急いでるんでと全く相手にされませんでした。北海道ではまずありえないことだったので驚きました。そして北海道では見ることのないゴキブリに遭遇しトラウマを植え付けられました。路線図の複雑さも込みで住むのは難しいなと感じました。来なきゃいいじゃんそんならさ。そうそう、でさ、札幌って大きい町だと思うんだけども、北海道ってでかいじゃない。でいろんなあの他の北海道の町から札幌に出てくるわけじゃない。それでこういう札幌で冷たい目にあったりはしないのかな。なんかそういうのはあのどこの町にもある気がするんだけど、やっぱ冷たいのかな。俺もう東京やめよっかな、東京に住むの。だこれだってさ、いいことないじゃんね今のところね。飯はまずいわ、怖いわ、冷たいわ、行き急いでるわ、それはやっぱ良くないよね。でも写真撮ってほしくて通りかかった人にすいませんと声かけまくりましたが、急いでるんでと全く相手にされませんでした。本当にみんな急いだのかもしれないよ。でゴキブリはね、ゴキブリはそう、繁華街ね、よくね出ますよ。食べ物屋さんとかが集中してるあたりだ。それってでもさ、すすきのとかも一緒なんじゃないの。だから札幌だからってさ、札幌だからっていうか東京のことそんな悪く言わなくたっていいじゃん。いや札幌っていう大都会に住んでるくせによ。そんなさ東京ばっかさ目の敵にしなくたっていいじゃん。大丈夫かな、ありがとう。ケンさんが思う東京の良いところ、そうこれ挽回しなきゃいけないよね。ね、ないかな。
乾杯。
うん、そう負けです。そう本当に人は多いし、みんなそれぞれが勝手に生きてる感じがするしね。でね、これは昔から俺が言ってるんだけども、東京のこのきらびやかさっていうのは東京人が作ったものではないのね。地方の人が野心を持って東京に出てきて、それで作られたものがあのきらびやかな東京で、東京生まれ東京育ちっていうのはものすごい田舎者なの、実はのんびりしてて。だから俺そういう中で育ってたからすごくおとなしく暮らしてて、うん、で大人になってさ、でバンド組んでライブハウス出るといろんな地方から出てきた人と会うわけじゃない。なんかね、ハングリーさが俺と違うの。うん、これは勝てないってね思った最初は。うん、でそういった人が成功して東京のすごくきらびやかな部分を作ってるなっていうのは感じたな。うん、まあだからといってさ、別にそれが悪いわけじゃなくて、それが東京を面白い街にしてくれてるのも確かでさ、もう、うん、ニューヨークみたいに人種のるつぼな感じではないのよ。日本全国からとにかく集まってきて、そういった意味での日本的各地方のるつぼみたいな、そういった面白さはあるよね。うん、でもそれ以外はあんまし本当東京っていいとこないんじゃないかな。結局そこにみんな惹かれて集まってきて、会う人はずっとそこにいるし、あとまあ離れるわけにはいかなくなる人もいるよね、仕事とかでね。うん、いろんなものが東京には集まってるから。なね、東京って何なの。問題点ばっか出てきちゃったな。これはでもちょっと挽回しなきゃいけないな。東京のいいところ、東京のいいところ、東京のいいところ。そうね、吉原かな。そう、今ね東京の風俗なんて面白くないからね、風営法が厳しくなってね、ヘルスとかのね路面店がダメになったんですよ。で全部こうデリヘルになって、もう面白くない。昔はもうなんかもうここ入ってさ、写真見て この店いい店ないな、その斜め前の店行こうぜ、もうねそういう感じでね、わっしょいわっしょいだったんだけどね。歌舞伎町とかさ、まあ渋谷とかもそうなんだけども、まあ今もうそんなこと全然なくて、うん、吉原だけが命綱ですね、東京の。まあちょっとさ、今回残念だから あのこう東京のネガティブな面がこう強く洗い出されてしまって、それに俺も反対できなかった。素直にそれはそうじゃないんだけどなっていうふうに言えないところもたくさん出てきてしまって、ちょっと東京のいい面を次週送ってください。これちょっとミニコーナーとして東京の反撃やりたいですね。うん、それもお便り待ってます。以上、横山健のカルチャートーク、今日は東京特集だったけども、次回東京の逆襲やるんで、ね、あの東京にお住まいの方は東京のこんないいことがあるよ、こんな素敵な街だよってことを送ってください。よろしくお願いします。よし、ここからは皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。前回募集していた新コーナー案が続々と届いています。よし、見せてもらおうじゃないの。ラジオネームシャチホコさん、ケンさん、コウヘイさん、チチマル、こんばんは。なんで新コーナー募集ですが、妄想パンクあるあるというのを考えてみました。自分はケンさんのことは昔から知ってるのですが、まだまだパンクの世界のことは詳しくなくて、カルチャートークも毎回すごく新鮮です。あの西海岸パンク特集ね、あれ好評だったね。そういう人たくさんいると思うので、リスナーが勝手にイメージするパンク界のあるあるをケンさんにぶつけて、それが本当にあるあるなのか答えてもらって、パンクの世界を知るコーナーです。これ面白そうじゃない。例文シャチホコくんが考えてくれました。妄想パンクあるある、初対面のバンドに会うと未だに学生時代みたいに、こいつは喧嘩強そうだけど勝てるかなみたいな物差しで見合ってそう。これね、あのさすがに俺もう50過ぎたからないけど、若い時はあるね。若い時はある、うん、なんかやっぱね、あのそうライブハウスとかで初めて会うバンドとか、名前だけ知ってるバンドとかと会うとね、なんかやっぱちょっとそういうモードはね発令するんです。でそれはパンクだからかどうなのか分かんないけれども、うん、これはね、あのあると思います。妄想パンクあるある、髪切ったみたいな感じで、そのタトゥー新しくないと気づいてほしくてそわそわしてしまう。これね、北海道の俺の兄弟分のスラングこうちゃんも言ってたんだけど、こんなに入れ墨入ってるでしょ、新しくね入れてもね誰にも気づいてもらえないのねそうだからこう最初の1個から5個目ぐらいまではやっぱ気づいてほしいよね。うん、これはでもね人によるんじゃないのかな。あと入れる場所ね、見えてるとこに入れるのか見えないとこに入れるのか、うん、これはそんなにないかも。うん、これはね、妄想パンクあるあるありだね。うん、これ採用、うん、採用、うん、面白そう。はい、続いてのコーナー、新しいコーナー、突撃電話はどうですか。ピザーブレスのバンドメンバーでもラジオのリスナーでも、ケンさんが話してみたい相手に電話するコーナーです。何年か前のオールナイトニッポンでも生電話してたなと懐かしく思います。私もケンさんと話してみたいです。ぜひお願いします。ラジオネームチョンヒナさんから。まあこれもねしたいんだけど、ね生放送が面白いと思うんだよね。でこれはあの未だに収録なんで、いろいろ俺が NG ワードを言っちゃうから安全策を取って、生放送まだ周りが OK してくれないんですよ。収録っていう携帯を取ってるんですね。ね、もし生放送できたらやりたいね。なんでこれは後々ということで三角ですね。はい、はい、続いての新企画案、ラジオネーム小結び一番。新コーナー考えました。公約のコーナー。日々の生活におけるイライラや何とかしてほしいことを政治家になりきってマニフェストとして提言するコーナーです。例えば私のマニフェストは、喜んでいないのにマニュアル通りに喜んでという居酒屋の店員を全員クビにします。これさ店の方針なんじゃないの私が政治家になった暁にはエロ動画を見てる時に出てくる車の写真を全てクリックしてくださいという写真の一覧から、自転車は車に入るの、後ろに写ってるのよく見たら車っぽくねという写真を全て排除します。
小さいな。
など、このラジオをきっかけに社会をより 住みよいものにしていこうじゃありませんか。なるほどね。まあそういう公約を皆さんから募集して俺が読み上げてみんなで笑おうっていうコーナーね。これはでもちょっと面白いかもね。うん、この例えがいまいち小結び一番の例えがいまいちなんだけれども、公約コーナーは募集してみてもいいかもね。うん、これも一応採用、一応採用で、はい、これが最後、新企画コーナー、ペンネームスリップノットさん。本当にあのスリップノットケンさん、これ分かります？何かをしてる音もしくは映像をリスナーから送ってもらい、何をしてる音なのかケンさんが想像してる姿とコメントを楽しむコーナー。映像の場合は音だけ聞いていただき、答え合わせの際に映像を見てもらいます。これはやりたい、これは面白そう。うん、なんかいろいろ待ってるよ。よしじゃあさ、このケンさんこれ分かりますと、あと一番最初の、妄想パンクあるある、この2つやってみようよ。うん、この、お便りを募集します。シャチホコ君とスリップノット君の企画案採用でございます。おめでとうございます。じゃあ、読ませていただいた方にはこのステッカーをお送りします。あとこの2方、まあ、でもあどうしよう、これ盛り上がるかどうかにもよるもんね。でもタオルあげちゃおうかな。うん、このシャチホコ君とスリップノット君には POD レディオのタオルを差し上げます。お納めください。おー、なかなか良かった。うん、そして、あ、次はあれね、今回は来てるのでしょうか。あまりの過激さに音声はポッドキャストのみでオンエアされているエアハケ水車バトル、こちら紹介していきましょうって言っても、だって来てないんでしょ、どうせ。
めっちゃ来てます。
めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。何通ぐらい来てる？8通。もう一回ちょっと待って、もう一回タイトルコールする。いいよ、エアハケ水車バトル。今日ここまでね、東京の悪口言われたりさ、なんかいろいろこうテンション落ちたけど、上げてこうぜお願いします。
採用されたの4つです。
採用は4通、はい、4つも聞けるっていうか、4つ落ちてるってことね。逆言うと、ちょっと後でさ、後で全部これデータでちょうだいついでに過去のものも全部データでちょうだい。ラジオネームモモマシーンモモマシーンさん、まともにやっても女性にはかなわないので、男性半歩前へ進む気持ちであいうえおを使いハケ水車に攻められました。まあ、結局こうなってくのかなちょっと聞かせてください。なんで丁寧に8回ずつなんだよ。最後にね、こうやってね、オチを持ってくるっていうね。いいよもうこういうのは。まあ俺のテンションどこ持ってけばいいんだろう。いいよ、モモマシーン、いいよ、よかったよ。モモマシーンには、あれ、俺ハケ水車の採用した方には全員タオルって話してたよね。いくらなんでもこれはステッカー1枚で許してやるね。ちょっとこれタオルってわけにいかないよね。でもまだ3つあるから上げてこうぜ。ラジオネームセロリーヌ、ケンさんこんばんは。前回の放送を聞いて、このままだとケンさんの夏が POD ラジオが終わってしまうという危機感を感じて、慌てて会社をずり休みしました。そうですよ、この息ですよ。この方はハケ水車をイメージしてエアギターに初めて挑戦した方。じゃあちょっと聞かせてください。 夫婦に行ってってなんか歌歌うのかなと思ってたんだけど、途中から嫌ってなってきたね。これですよ、これです。スタンディングオベーションが始まりました。POD レディオはこれじゃないと。やっぱりセロリーヌ、何が嫌なの。よし、セロリーヌにはこの POD レディオタオルとステッカーのセットをお送りしますのでお納めください。でもこの先にまだ2人いらっしゃるからね、もっともっといい声出るかもしれないよ。よし、続いての挑戦者はラジオネームはるかま大学生。ケンさん、 POD レディオスタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回母と2人で楽しく視聴しています。この時点でもうすでに怪しい匂いが。羽田のライブで最前に小学生くらいの女の子がいるにもかかわらずクリトリスの話を始めたケンさんに勇気をもらい応募する踏ん切りがつきました。設定は何も知らずにハケ水車装置にまたがされた敏感な人です。お恥ずかしいですがよろしくお願いします。これ春鎌さん、これお母さんに聞かれてもいいもの？大丈夫？よし、聞かせてください。
ここにまたがる、はい。
これ大丈夫？お母さんに聞かれて。最高だな。どうどう。さあ、優劣つけるつもりはないけどさ、さっきのセロリーヌさんとどっちがどうだろうね。でちなみに、だってさ、大学生よ。まあ書いてあることが本当であればね。タオルとステッカーのセットを進呈しますので、これを腰に巻いて、これを半分に切って乳首に貼ってください。いやー、素敵だな。うっとりしてきちゃった。よし、このままじゃあ最後のチャレンジャー聞かせてください。ラジオネームみさきたん。おっと、みさきたんは、ケンさん、そろそろポケモンのアニメ見てください。今回も懲りずにケンさんには伝わらないであろうニャースのモノマネを送ります。ニャースのモノマネの、そう、うまい、すごい人よね。ニャースがどんな声出すの、聞かせてください。
ニャーニャーニャーニャーニャーニャー、これはニャーニャーニャーってことするんだにゃ、やめるにゃ、にゃ
バカじゃないの。そう、俺前にも言ったんだけど、俺はごめんなさい、にゃーす存じ上げないけど、みさきたんがこれを家でやってるってことをこう考えるとめちゃめちゃ笑えるよね。
にゃにゃにゃってことするんじゃにゃ。
これも別な意味でスタンディングオベーションです。いや、嫌な予感したんだけど面白かったね。みさきたんには、よし、 POD タオルとこのステッカーを進呈します。あー、これはまた面白い。うん、じゃあ今日この3人の、まあみさきたんは、まあ、ネタ系なんで、やっぱ本当 繰り返しますけど、コーツつけるもんじゃないと思うけれども、今月はあえてウィナーを作るんだったら春釜女子大生の勝ちということで、素晴らしい作品を今月ありがとうございました。いやー、これで今日ほんと気持ちよく寝れると思う。ああ、皆さんありがとう。で、これを続けていこうぜみんな。今までの傾向から言って、いい作品が来た、その次誰かがやるだろうと思ってやらない、そうするとケンさんすごく落ち込む。それで落ち込んでみんなに呼びかけると、その次の月みんな協力してくれる。それが今ね。で、きっと皆さんのことを心境考えると、きっと誰かがやるだろうと思って次回来ない。ケンさん落ち込む。それはなしにしたい。だから来月も皆さんの参加待ってるよ。本当に待ってるよ。何よりも待ってるよ。さあ、お送りしてきました横山健のピザオブデスレディオ、次回はまた、ツイッターなどで告知しますのでよろしくお願いします。次回はぜひカルチャーコーナーで T シャツ特集やりたいなと思ってます。で、メールが一通来てます。千葉県ラジオネームフォーリーフさん、健さんこんにちは。
こんにちは。
T シャツについてのカルチャートーク楽しみにしています。ケンさんは T シャツを容赦なく捨てまくるとのことですが、これだけは墓場まで持ってくぜという位置もありますか？ぜひ聞いてみたいです。よろしくお願いします。うん、ちょっと持ってこようかな、その1枚を。うん、次回ぜひ T シャツ特集やりましょう。来週ちょっとその墓場まで持ってく1枚と合わせて、こんな T シャツあるよとかなんか持ってこようかな。で、皆さんも T シャツ特集するんだったらね、画像を送ってほしい、ね、画像とあとその T シャツに対する思いとか、こんなレアなものなんですよとか、もう鍵盤とかハイスタとかそういうのいいです。なんか面白いエピソードの T シャツ画像付きでぜひ送っていただけたらと思います。今月は以上です。それではまた次回、さようなら。